今朝は救いと回復の時が来たと題して、山崎牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして、本日の聖書箇所を朗読していただきます。
今朝はルカの福音書3章1節から6節までです。新約聖書102ページです。なお、3版の聖書をお持ちの方は111ページになっています。ルカの福音書3章1節から6節までです。ではお読みいたします。皇帝テベリオの治世の第15年、ポンテオ・ピラトがユダヤの総督、ヘロデがガリアの国主、ヘロデがガリラヤの国主、その兄弟ピリポがイツリアとテラコニテ地方の国主、ルサニアがハビレネの国主であり、アンナスとカヤパが大祭司であった頃、神の言葉がアラノでザカリアの子ヨハネに下った。そこでヨハネはヨルダン川のほとりのすべての地方に行って、罪が許されるための悔い改めに基づくバプテスマを説いた。そのことは預言者イザヤの言葉の書に書いてある通りである。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。すべての谷はうずめられ、すべての山と丘とは低くされ、曲がった道はまっすぐになり、でこぼこ道は平らになる。こうしてあらゆる人が神の救いを見るようになる。
まあ、一年で一番寒いシーズンを迎えましたけども、こんな時期に日の光が暖かで、本当にありがたいですね。皆さん、おはようございます。SAI ファミリーの皆さん、お帰りなさい。新しい週の出発です。さて、東京には、聖路加国際病院というのがありますよね。まあ、100歳超えても現役のあのお医者さんのいる病院ということで、すっかり有名になってしまいましたけども、聖ルカというのは、聖ルカなんですね、もともとはね、セイントルーク。ルカの福音書の著者、ルカのことですね。明治の35年にあの病院ができたんですけども、当時、こういうマタイにしろ、マルコにしろ、ルカにしろ、みんな漢字で表したんですよね。ルカは道路の路と、加えるという字、ろか。それで、まあ、聖路加病院なわけですけれども、ルカの福音書の著者は、ルカ、お医者さんでしたね。その名にちなんで病院の名前をつけるっていうのは、まあ、意義深いことだと思いますけれども、インターネットでこの病院のホームページ開きますと、まずこの言葉が出てきます。キリスト教の愛の心が人の悩みを救うために働けば、苦しみは消えて人は生まれ変わる。キリスト教の愛の心が人の悩みを救うために働けば、苦しみは消えて人は生まれ変わる。そういうメッセージをこの病院は発信していますってところなんですね。なるほど、と思います。さて、私たちはルカの福音書をずっと順を追って味わってるわけですけども、この福音書を書いたルカはどういうメッセージを発信したかったのでしょうか。まあ、ルカはお医者さんであり、同時に歴史家でもあったのかなと思うほどに、彼は直接にイエス様の弟子の一人ではありませんでした。けども、直にイエス様を知った人たちに次々と会っては話を聞き、綿密な取材を重ねて、イエス・キリストの生涯の記録を書いたんですね。それがルカの福音書です。今日のメッセージはその第5回目で、テーマは、救いと回復の時が来た。救いと回復の時が来たというふうにつけました。 今、聖書を朗読していただいたんですけれども、その後半の方にあった言葉です。すべての谷はうずめられ、すべての山と丘は低くされ、曲がったところはまっすぐになり、凸凹道は平らになる。こうして、あらゆる人が神の救いを見るようになる。なんかほのぼのとした嬉しい言葉ですね。凸凹道が平らになって、谷はうずめられ、山は低く、曲がったところまっすぐに、歪んだところがね、きれいにならされて、新しい時代の到来を表す言葉ではないでしょうか。お金持ちと貧しい人の格差は山と谷ですよね。夫婦も親子も関係がひね曲がってしまって、教育環境も歪んで凸凹。今の時代、そうだと思います。でもそういう世界に救いと回復をもたらすために、イエス・キリストは来られたのですよ。はい、そのお方のことをみんなに知らせたい。イエス様が当時のユダヤの社会に登場する一歩手前に先駆け役としてヨハネが登場します。そうです。今日のメッセージの中心に出てくるのはイエス様以上にこれはヨハネなんですけれどもね。先週はイエス様12歳の時の記録を読み味わいました。あれから18年後のことが今日のところに出てまいります。3章の初めから少しだけ見てみましょう。皇帝テベリオの治世の第15年、ポンテオピラトがユダヤの総督、ヘロデがガリラヤの国主、その兄弟ピリポがイツリアとテラコニテ地方の国主、ルサニアがアビレネの国主であり、アンナスとカヤパが大祭してあった頃、時代背景ははっきりとまず描いて、その時に起こった出来事だとルカは記録します。史実性を感じさせますね。その頃、神の言葉が荒野でザカリアの子ヨハネに下ったと、この時ヨハネは、まあ、年齢は30、イエス様も30、イエス様とヨハネは、まあ、共にこう親戚関係であったということはご存知ですね。そして誕生はわずか6ヶ月の差ですから、まあ、年齢も似たようなもんです。共に30歳ぐらいですね。はい、イエス様がナザレ村の大工小屋を後にして、出てこようとしている、そのほんのちょっと手前、まずヨハネが一足先に、登場するわけですよ。このヨハネは、人呼んでバプテスマのヨハネ、洗礼者ヨハネとも言われます。イエス様の先駆けです。彼にフォーカスを当てながら今日学びたいんですね。彼が授かった使命は何だったのか、どんな役割を果たしたのか、そこに重ねながら、今ここにおります私たちの使命とか役割、それも味わってみたい。まずどうぞ覚えてください。このヨハネは夜明け前の偉大な預言者であったということです。暗黒の時代がキリストの到来によって明けようとしていた、その夜明け前の偉大な預言者であったということですね。彼が生まれた時に父親ザカリアがどんな言葉を残していたか振り返ってください。ルカの一章のおしまいに出てくるんですけれども、ここに少しだけ抜き書きいたしました。幼子よ、あなたは糸高き方の預言者と呼ばれよう。日の出が糸高きところから我らを訪れ、暗黒と死の陰に座る者たちを照らし、我らの足を平和の道に導く。生まれたての赤ん坊ヨハネを見つめながら、父ザカリアはこう言ったのです。日の出が糸高きところから我らを訪れ、 暗黒と死の影に座る者たちを照らし、我らの足を平和の道に導く。暗闇が終わりを告げ、光に満ちた世界がこれから登場しようとしている。それをもたらすのは私たちの待ち込まれているメシア、救い主だ。そして我が子ヨハネよ、お前はその先駆けとなるのだとね、そういう言葉なんですね。夜明け前の偉大な預言者の到来です。その言葉が語られて30年経ちました。今この年、神の言葉がいよいよこのヨハネに下ります。先ほど読んだ言葉がそうです。2節、アンナスとカヤパが大祭司であった頃、神の言葉が荒野でザカリアの子ヨハネに下った。そこでヨハネはヨルダン川のほとりのすべての地方に行って、罪が許されるための悔い改めに基づくバプテスマを説いた。お手元のグリーンのシート、この絵をご覧ください。この男です、ヨハネ。ラクダの毛の衣をまとい、腰には革の帯で、腰にぶら下げているこのカバンの中に何が入っていたでしょうか。おそらく彼の食料でしょう。何ですか。イナゴとノミツって、ある福音書には書いてあります。イナゴをどんなふうにして食べているのかわからないんですけども、もしかしたらイナゴせんべいのようなものを作っていたんでしょうか。蜂蜜の味に仕上げてとかですね、わかりませんけども、とても素朴な健康食でした。彼は荒野で長い間暮らして、そこで主と語り合っていたようです。そしてこの年にいよいよヨハネよ立ち上がれというね、主の言葉が届いたんでしょう。神の言葉が下ったって書いてあります。今ヨダン川沿いの岩の上に彼はすっくと立って、そこに寄ってくる群衆に向かって呼びかけるんですよ。悔い改めよ。彼のメッセージの基調は悔い改めよでした。罪の許しを受けるための悔い改めのバプテスマを説いたと書いてあります。そして彼の出現は遠い昔イザヤ書にこんなふうに予告されていたんですね。そう、それは今の3章の4節にこう書いてありますよ。そのことは預言者イザヤの言葉の書に書いてある通りである。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。ヨハネのメッセージの中心、主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。私の後から私よりもはるかに力ある方がおいでになる、その方のためにさあ心の準備をせよというね、そういうメッセージだったんですよね。後にこのヨハネのことをイエス様は褒めて言いました。女から生まれた者の中で彼ほど偉大な者はいないと。そして彼が短い生涯を燃焼し尽くして殉教の死を遂げたときにですね、彼は燃えて輝く灯火であった、そう言ったんですね。このバプテスマのヨハネ、彼の短い生涯を見つめつつ、彼の生き様を想像しつつ、合わせて私たちの生き方をここで顧みたいと思っているのですけれども、彼は歴史とした預言者でした。預言者とは言葉を預かる者、こう語れと言われたところ彼は忠実に語って、まあ、それがために国の指導者の恨みを買い、非常にむごいやり方でもって首をはねられて死ぬという死に方をするんですけれども、私たち彼が預言者であったことを、預言者中の預言者であったことをまず覚えながら、 私たちも小さな預言者たちなのだということをここでまず覚えたいと思いました。第一ポイント、私たちも小さな預言者たち、そんなこと皆さん考えたことあるでしょうか。言葉を預かるものというその意味ではそうではないでしょうか。牧師や伝道者ももちろん、宣教師もそうです。ジョイキッズのスタッフの皆さんもそうです。主からお言葉をいただいてこれを伝えるのですね。そしてさらにそれはもう少し枠を広げて、キリスト信者は誰でもそうなり得るということができると思います。主からいただいた言葉が誰もがあるのです。それをあの人に伝えてあげなさいって囁かれて動くときに、私たちも小さな預言者なんですね。ヨナは預言者という歌を昔書きました。ヨナは預言者、昔の預言者、神様から言われたことを言われた通りに伝える仕事、それが預言者。しっかり頼むよ。あの歌合計4節あるんですけども、4節目はですね、僕も預言者、私も預言者、神様から言われたことを言われた通りに伝える仕事、それが預言者、しっかりやろうねって。やがての日のためにヨエルという人の預言がこうありました。その日、私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ、すると彼らは預言する。主のしもべ、はしため、これは主を信ずる私たち一同のことを言ってるわけですけども、誰も彼もがですね、主の霊を授かって聖霊を注がれて、その時にはそれぞれに一つ二つと御言葉を預かって、これを分かち合うようになるよ、小さな預言者になるよという励ましの言葉というふうに受け取ることができます。じゃあこの言葉っていうのはどうやって私たちを受け取るんだろうかという時に、第二ポイントですね、それは主と私の一対一の交わりの中で、しばしばそういうものではないでしょうか。一対一の交わりで、それを得る場として、アラノという言葉をここに留めましょう。神の言葉がアラノでザカリアの子ヨハネに下ったというのです。文字通りのアラノもありますけれども、象徴的にこれは誰にも邪魔されず、誰にも邪魔されず、主と私が二人きりになれる場所という意味でもあるわけですよ。イエス様はそのご生涯の中でたびたびアラノに退いてよく祈っておられたって書いてありますね。今ルカの3章ですけれども、5章に行くときにその言葉にもう一遍出会いますよ。イエスご自身はよくアラノに退いて祈っておられたとね、5の16に出てきますけれども、私たち忙しい騒がしい時代に住んでおります。しょっちゅうどこかしらか音楽が流れ、また言葉が流れ、あふれ出てきて情報洪水の中でですね、静かに主と向き合う時ってなかなか持てませんね。やっとその時持ったと思ったらポケットの携帯が鳴り出したりしてね電源を切らないことにはなかなか静かに主と私と二人きりにはなれないんですけども、でも意識的にその時を持ちましょう。主は語りたいのですね。でもこちらがあまりにも忙しくしすぎていて耳を貸してないのではないでしょうか。そしてこんな時にマタイ10章のこの言葉が思い浮かんできます。私が暗闇であなた方に話すことを明るみで言いなさい、耳元で聞くことを屋上で言い広めなさい。主は私たち一人一人にまず語りかけたいと同時にですね、語りかけた言葉をあの人にも伝えてあげなさいとおっしゃる時があるわけですよね。この年のお正月に私も家内もそういう一つの言葉を主からお聞きしました。で、面白いんですね、この言葉に、私が暗闇であなたに話すことと言いますけれども、どちらも暗闇の中でした。朝早くまだ夜が明けないうちでしたね。家内の心の中には一つのことは後で分かったんですけれども、これゼパニア3の17、めったに開かない言葉ですけれどもね、主は喜びを持ってあなたのことを 楽しみ、その愛によって安らぎを与える。主は喜びをもってあなたのことを楽しみ、その愛をもって安らぎを与える。嬉しい言葉ですね。家内がお喜びしました。家内への言葉でもあり、でも同時にそれはあの人この人いろんな人たちに分かち合うべき言葉だったんですね。ですから家内は折に触れてあの人この人にその言葉を言っているようですけれども、そして私にも私への言葉がありました。その翌日の朝、やっぱり朝の暗闇ですね、目覚める前にそんなことがたまにありますけども、大きくあれ強くあれ、私が命じたことをすべて守り行え、右にも左にもそれんな、あなたの行くところすべてで栄えるためだというね、吉明師匠の言葉でした。強く大きくあれ、右にも左にもそれんな、行くところすべてで栄えるため、私への励ましの言葉としていただきましたね。主はおせになります。私が暗闇であなた方に話すことを明るみで言いなさい、耳元で聞くことを屋上で言い広めなさい。もしかしたらば今あなたがお聞きになった言葉、ね、それぞれにね、主からいただいた言葉はそれは自分だけのものとして取っていくべきでなくて、それを必要としている人が身近にいるんじゃないでしょうか。ご家族でしょうか、お友達でしょうか、今落ち込んでいるあの人でしょうか。ぜひ分かち与えてください。あなたも小さな預言者なのです。一対一の主との交わりの中でいただいたお言葉をしっかりと分かち合いましょう。これがまず大切な第一のポイントからです。そして次に見たいのはヨハネの役割、私たちの役割。ヨハネはそもそもどういう役割を与えられていたのかを、もう一遍このところ前後から見ていくときにいくつかのことがはっきりしてきます。はじめに見たように主の民の回復と救いの時代が今到来しようとしているのです。ですからそこに協力することが彼の務めです。それはあらゆる人が主の救いを見るようになるためなんです。あらゆる種類の人たちが。そこで大切な点が3つあります。まず第一はですね、悔い改めの大切さを分かち合うことです。悔い改めの大切さを分かち合うこと一口に悔い改めと言ってもいろいろあるようですね。お食事をしている最中に電話が鳴る。はい、横山ですけども、横山さんと言って電話が始まる。それがなかなか相手が切ってくれない。1時間、1時間半。電話機を切った頃には、あったかかった食事が散々もう全部冷めてしまって、全部火にかけてもう一遍食べ直す。こういう食べ直すことを悔い改めるというそうですけども。まあそれは冗談。悔い改めというこの言葉をよく見てみますときに、悔いるという字がありますけれども、でも悔いるだけならばね、これはなんかしまったと悔いるということだけにすぎません。うまく騙せたと思ったんだけども結局母さんにバレちまったって悔いる今度はバレないようにするぞってね、改める。それが悔い改めでしょうか。いやいや、悔い改めとはどういうものではないようですね。俺を騙そうとしたこと、それ自体が悪いことだった、はあ、ごめんなさい、もうこんなことはしませんと方向転換して全く別の生き方をすることですね。悔い改めるとは向きを変えて再出発すること。ギリシャ語のもともとの意味はそうです。メタノイア、悔い改め、向きを変えて再出発。そしてこれは誠の神と自分との間において罪許されて天国に迎えていただくための必要な、絶対必要な大きな点なのです。ヨハネは罪が許されるための悔い改めに基づくバプテスマを説いたと3節にありました。私たち罪人は生まれながらの罪人であり、強い天の光にさらされたならばどうしようもない、本当に骨の髄までの罪人なのですね。自分中心です。こういう私たちがその姿をさらされて、 そこに気づきが与えられたときに、私たちはどうしても許しが必要なことが分かります。そして許しを拒まねばならないんですけども、そこに至らないならば、まあ人と比べて、まああの人よりはマシだぐらいに暮らしてますと、ついに本当の悔い改めを知ることなしに一生が終わってしまい、気がついたらば地獄の火の中ということになってしまうんですね。ですから悔い改めの大切さを知ることです。ヨハネは口を酸っぱくしてこのことを告げ知らせました。ちょっと彼の語り方はきつすぎたかも分かりませんけども、まあさっきの朗読箇所の次7節を見てください。ヨハネは彼からバプテスマを受けようとして出てきた群衆に言った。マムシの末たち。すごい言葉ですね、これ。びっくりします。マムシの末ども、ね、誰が必ず来る御怒りを逃れるように教えたのか。それならそれで悔い改めにふさわしい実を結びなさい。我々の父はアブラハムだ、俺たちはアブラハムの子孫だ、だから大丈夫などと心の中で言い始めてはいけないね。言っておくが、神はこんな石ころからでもアブラハムの子孫を起こそうと思えば起こすことができるんだ、ね。そして次の言葉は厳しいですね。斧もすでに木の根元に置かれています。お前たちの足元に斧が今置かれている。だから良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれるんだぞ。いやーすごいすごい。こんな火のような説教をされたら、もう私は恐れをなして、もう逃げていってしまうかも分かりませんけども。でも、時としてそれが必要なんだと思います。ストレートな、この語り口調でもって責められるときことがね、時としては必要。そのように言ってもらったことが私もありますけども、でも言ってくれた人に後で感謝しましたよ。痛かったけども、でも、言われて目が覚めたというところがあったんですね。さて、この悔い改めの大切さを告げ知らせるのに、まあ、いろんなアプローチがあると思います。ヨハネはストレートでした。ズバリと。でも、預言者の中にはナタンのタイプもあります。ナタンのタイプって分かりますか？旧約聖書。ダビデ王が、美しい人妻バテシバに心を寄せて、大変なスキャンダルに陥ってしまったあの時ですね。預言者ナタンがやってきますけども、彼はいきなりズバリヨハネ流の指摘の仕方はしませんでした。王様、お聞きください。こんな話がございます。ある町に2人の男がおりました。1人は裕福でした。もう1人はとても貧しい男でした。と言ってですね、興味深い話をするわけですよ。で、この裕福な男が貧しい男の子ヤギを取り上げて、そして急にやってきた来客のためにご馳走を作ってしまうという話ですよね。ダビデはそれを聞いて、とんでもないやつだろ、この無慈悲な、この裕福なもの、許せんって言った時に、ナタンはね、このとんでもない、許せない裕福な男とは王様、あなたのことでございます。こういうわけですね。変化球でしたね。ダビデは愕然とし、深く刺されて悔い改めますけれども、まあそういうタイプの悟らせ方もありますし、またヨナのタイプもあるかなと思いますね。ヨナ、さっきもちょっと歌でありましたけども、皆さんご存知ですね。このヨナっていう預言者は主から言いつけられるんですけども、嫌がって逃げるんですよね。逃げ回るんですよね。そこでしょうがないやつだと。でもお前しか私が今使える男はないのだ、預言者はいないのだって、私は追いかけていってですね、まあ、嵐の海の中に放り込ませられるようにし、まあ、クジラのような巨大な魚の口の中に放り込まれるようにしですね、そしてもう死ぬ一歩手前でもって彼の命を 守ってやって、岸辺に吐き出させてってね、いろいろなさいますけども、とにかく主に逆らって痛い目にあって、痛い経験をして、それでわしも主の言葉に散々逆らった人間だけども、あとね、自分の痛い経験を経て誰かに悔い改めの大切さを説くというね、そういうアプローチもあると思いますね。 むしろ私はそっちのタイプですとおっしゃるかわかりませんけども、いいんですよ。いずれにしろね、悔い改めることなしには私たちは滅びるしかないのだということを分かち合う。そして悔い改めるものに対してどれほど天の神様は、天の父様は情け深いお方かということをね、分かち合うのですよ。そんなふうに分かち合ってらっしゃいますか。そして第二に、ヨハネから学ぶこと、それはイエス、主イエス様を証しし、イエス様に結びつけるということですね。これがヨハネの務めでした。イエス、主イエス様を証しし、イエス様に結びつけること。他の福音書に書いてある言葉ですけれども、この人は証しのために来た。光について証しするためであり、すべての人が彼によって信じるためである。この人とは誰のことですか？そう、バプテスマのヨハネのこと。彼は証のために来たのです。何の証ですか？光について証するため。光とは誰ですか？どうぞ。主イエス様。主イエス様について証するために彼はやってきました。それは彼の証の言葉を聞いて全ての人が信じるためなのですね。自分の罪を知ったならば、誰しもが、許してほしい。どうしたらいいんだろう。この心の咎めは、どうしたらば消えるんだろう。求めます。許した、救いを求めるのです。そしてその時に、イエス様ですよ。答えはイエス様にありますよ。イエス様以外にはないのではないですか。イエス様のもとに導くのです。イエス様につなげるのです。記念堂ができました。年末にステンドグラスが入りました。どうぞ中を開けてみてください。あのステンドグラスを見るときに、そこに描かれているイエス様、羊たち、人々、いろんなところに目が行くでしょうけども、どうぞお友達を連れて入ったならば、イエス様の手に注目させてください。ほら、手首に何か見えます？おお、大きなほくろだ、ほくろだなっていうか分かりませんけどね。これね、ほくろじゃないんですよ。実はね、釘の跡なんです。ご存知でしょう？イエス様が貼り付けになったということ。でもどんなわけかご存知でしたか？ぜひあなたの口で、あの十字架のわけを伝えてあげてください。そこにこそ私たち人間のどす黒い、どうしようもない、あらゆる罪の許しの道があるんだということですね。ですからヨハネはこの鋭い悔い改めの説教とともにですね、イエス様から向こうにおいでになった時に、見よ、世の罪を取り除く神の子羊だって言ったんですね。世の罪を取り除く、私たちの胸の中のこの疲れ、くるくるとしたこの罪責感、こびりついて離れない、このどうしようもないもの、これをきれいに拭い去り、許されたものとしてくれる道はあそこですよ。あのお方ですよ。あの方の遂げた十字架ですよ。そして復活されたあのお方ですよ。十字架のあの傷跡を示しながら証しする、イエス様に結びつける、それが私たちの使命であり特権ではないでしょうか。これが二つ目です。そして三つ目、そのようにして壊れた関係を修復すること。壊れた関係を修復すること。壊れた関係、皆さんの周りにもありますか？あるいはご自分のうちにもなお残ってますか？親子の確執、よくあります。父親と娘、母親と息子、どうしても受け入れがたいものが生じてしまって、こじれて口を聞かないという関係があったりします。夫婦の関係においてもそうですけれども、回復が必要です。このポイントで、かつてヨハネが生まれる前に父親が授かった天使の言葉がありました。生まれる子供について天使はこう言ったのです。彼こそ エリアの霊と力で主の前触れをし、父たちの心を子供たちに向けさせ、逆らう者を義人の心に立ち返らせ。新共同訳ではこの部分ですね、正しい人の分別を持たせて、こうして整えられた民を主のために用意するのです。この言葉は実は旧約聖書からの引用でした。旧約聖書の最後の章、マラキ書の最後の章の最後の言葉、そこを見ますとね、もう少しね、補足的に、父たちの心を子供たちに向けさせ、またこの心をその父に向けさせるってあるんですよ。親は我が子に、子は我が親に向き合うのです。ずっといつの頃からか引っかかって、それがそのまんまになって確執となって残っている、その壊れた関係を修復するように、それがヨハネの務めであったというんですね。詳しいことは書いておりません。ヨハネが他にどんな説教をしたのか、でも彼が使命としていたことはここでもあったわけですよ。このヨハネのストレートなメッセージを聞いて、多くの親が、父たちが、母たちがですね、我が子にすまないことを私はしてしまった、気づいたと思います。また子供は子供で、父さんに対して、母さんに対して、まずかったな、気づかされて、その修復に向かったことでしょう。父たちの心を子供たちに向けさせ、この心をその父に向けさせる。どうやってそれがなされるのでしょう。それは親も子もイエス様を見えていることによってです。共通の主、共通の救い主、お父さんのためにもお母さんのためにも、息子のためにも娘のためにも、おじいちゃんのためにもおばあちゃんのためにも、みんなの罪を全部かぶって命を投げ打ってくださった救い主、このイエス様を見上げ、その十字架のもとに膝を折るときに、私は初めて傷だらけの関係が癒されて修復されていくのではないですか。そういう気づきを与えてくださるイエス様を褒めたたえたいと思いますね。4年ほど前でしたか、父の学校っていうのはここにこう会場にしてなされましたね。私も参加しました。皆さんの中のたくさんの人があれに参加されたと思うんですけども、男性の皆さん。宿題が出ました。自分の父親宛ての手紙を書いてみなさい。また子どもの立場の皆さんは、そういや、また親の立場の皆さんは、我が子に手紙を書きなさいとかね、いうのがあったんですけどもね。私も父親に書きました。一遍ご披露したことがあるでしょうかね。天国の父さんへという手紙です。もうすでに父はこの世にはおりませんでしたからね。こんな手紙です。天国のお父さんへ。お父さんを天に送って33年になるんですね。あの年33年目でしたね。主イエス様のそばで最高の幸せの中で暮らしていることと思います。最近時々お父さんのことを思います。僕は父さんが40歳の時の子で、父さんのたった一人の子でしたね。僕に注いでくれた溢れるほどの愛を感謝します。幼い頃に写真館で撮ってくれた写真がそれを物語っています。赤ん坊の僕を誇らしげに抱いた写真、また顔を輝かせた僕が三輪車にまたがり、その隣にステッキを持って嬉しそうにしゃがんだ父さん、僕の存在をどれほど喜んでいてくれたかが伝わってきます。それに何年か後、父さんが病気で遠くの町の病院で療養中、ペン画の絵を何枚も描いて僕に送ってくれましたね。姫路城の絵とか シーソーに乗った親子のシルエットとか、姫路出身の父さんはいつか徹夜にあの白鷺城を見せてやりたい、また早く元気になって遊園地に連れてってやりたいとの思いを込めて書いたんだなと今になってわかります。また事情があって父さんが一人別居してて、僕が訪ねて行ったら見たこともない特大サイズのミルクチョコレートを用意して待っててくれたのも覚えています。僕は父さん母さんの愛情をいっぱい受けて育ったんですね。そんな中で一番つらい思い出は父さんと母さんの不仲です。母さんは初めの夫に死なれて二人の男の子を連れて父さんと再婚したんだよね。それで僕が生まれたもんだから三児の父となってきっと大変だったんだろうね。それにしてもなぜあんなに母さんをいじめるのか幼い僕には分からず悲しかった。あの人は一攫千金を夢見る人でねと母が後で愚痴ってました。仕事が思うように運ばず焦りや苛立ちがあったんですね。それにしてもお酒を飲んではお母さんにあたって大暴れするので、僕は怯えながら二人の兄さんが止めに入るのをただ見ているだけでした。お父さんの怒鳴り声が近所中に響くので恥ずかしくって外に出られないと母さんが嘆いていたのを覚えています。母さんがかわいそうでなりませんでした。その時だけは父さんが憎らしかったです。でも父さんずっと後になって、そう、あれは高校3年のクリスマス、思い出しては感謝でいっぱいになります。交換留学生になってアメリカにいた僕は12月に入って家の父さん母さんのことを思ってました。あの二人相変わらず争っているんだろうな、そう思うと気が重くなり、よし手紙を書いて向き合おうと思いました。クリスチャンになってまだ1年の僕だったけど、聖書の言葉を引用しながら一生懸命書きました。アメリカのクリスマスの様子から書き始め、僕の夢見ているのは親子夫婦兄弟が愛し合う家庭だということ、お父さんお母さんのいがみ合いがとても悲しいということ、人間の生まれながらの性質はわがままで自力ではどうしようもないので、その解決にイエス・キリストが来られたことなど、お父さんお母さん仲直りしてください、イエス様が助けてくれるから、こうお祈りしてと悔い改めのお祈り、イエス様を受け入れる祈りの言葉も書き添えましたね。覚えてますか。お父さんは僕のこの訴えを本気で受け止めてくれましたね。この年になって息子にこんなことを言われて自分が恥ずかしくなりましたと、父さんはそう言って年明けに僕の行ってたひばりが丘の教会の秋近牧師を訪ねて行ったんですよね。そうして時を移さず洗礼を受けたと1月末のエアメールで読んで、僕は夢見る思いでした。父さんの改心は本物でしたね。夏に日本に帰って生まれ変わった父さんに会えたこと、親父は本当に変わったよという兄たちの証言を聞くことができたことがどれほど大きな喜びだったことか。あれからずっと僕は父さんの祈りと励ましを背中に感じながら成長してきたように思います。一緒に暮らしている間、銭湯に通っては背中を流しっこしながらお互いの近況を語り合ってましたね。悔やむことがあるとしたら、それはもっと父さんと語り合いたかったということです。どういうわけか父さんは自分のことをあまり話さなかったね。僕の方でも聞こうとしなかったのはなぜなんだろう。お父さんの少年時代のことや、お父さんの生い立ちや家庭のこと、青春や夢やお母さんとの出会いのこと、いろいろ聞いておきたかった。僕にとっての唯一の父親をもっと理解したかった。もう少しお互いの心の中を語り合う会話をしたかった。今、父親として僕は自分の3人の息子たちとどんな関わり方をしているだろうかと考えます。心の中を語り合う会話をもっとしていこう、親子として心の通う関わり方をしていこうと思っています。お父さん、父の日を迎えて今天国にいるお父さんに心から感謝します。溢れるほどの愛情を注いで僕の成長を見守ってくれたことを、 今も天にあって、主イエス様のそばから僕にエールを送っていてくれることを、与えられた使命に生かせるようにと、母さんともどもにいい DNA を僕に残してくれたことを、2008年6月18日、愛された幸せな息子、哲也。父の心を子に向け、この心を父に向け。ヨハネはあのメッセージを語って、その使命を果たして去ってきました。私たちも身近なところでうずいているそのような痛みを知ったならば、そこにイエス様を指し示して、共通の救い主がここにいるよ、このお方を仰いで一緒にやっていこうよって呼びかけたいと思いますね。ヨハネの時代、ユダヤ人社会にはたくさんの分派、党派があったんですね。ご存知のパリサイ派、サドカイ派、エッセネ派、なんとか派とかですね。そしてそれぞれ反目し合っていたわけです。父親がこちら、息子は別の派ってことがよくありました。そうなると意固地になってですね、家庭の中で親子が張り合う、口も利かない、よくあったようですよ。そういう中にヨハネが入ってきて、共通の主、共通の救い主を指しましたね。世の罪を取り除く神の子羊、この方を見よ。そこに親子が、夫婦が、いがみ合う関係が溶かされていく道を開いていったんではないでしょうか。教会の中だってそのような反目というのはないとは言えないでしょう。やれ福音派だ、やれ聖霊派だって、お互いのことを何か特殊な目を持って見るようなことがずっとこの日本でもありました。何々グループ、何々グループ、そのような派閥が教会の中に生まれるってことだってあり得ることです。でも全てを乗り越えて私たちが一つになれるのはイエス様を見つめるときですね。こういう歌があります。こんなにも違う私たちがこんなに一つになれるとは、こんなにも違う私たちがこんなにしっくり溶け合って、私たちの共通点、それはあなたです、主イエス様。あなたこそが、あなただけが、みんなの共通点。みんなの共通点をしっかり見上げ、見つめたい、見つめ続けたいと思います。お渡しください。共に祈りましょう。私になれる方だけで結構です。もちろんどうぞ、グリーンのシートの最後の祈りをまず、一緒に読み上げましょうか。その上でそれを参考にしながらご自分の祈りに移ってください。まずは一緒にどうぞ。はい。天の父様、あなたの光を当てられたなら、骨の髄まで罪人の私です。義なるあなたの聖なる怒りに触れて滅びるほかありません。こんな私の拠り所はただ主イエス様、あなただけです。今日も十字架の贖いにすがります。流された血潮のゆえに今日も許して清めてください。私を完全に許し、御国に迎え入れてくださる大きな憐れみを感謝します。人間関係では生きた時代も死と死の考え方も違って大変なこともありますが、イエス様を見上げて乗り越えることができますから感謝します、うん、さあそれではどうぞ主が語ってくださったことを胸にみんなして声に出してお祈りしましょう。ハレルヤ、天の父様、感謝します。真実のあなたを見上げます。光にさらされて、イエス様、ありがとうございます。 主イエス様、あなたを讃えます。打たれた傷によって私たちは癒されたとあります。身代わりを感謝します。あなたの十字架ゆえにどんな罪も許され、どんな痛でも癒され、健やかに爽やかにされる道が開かれていることを感謝します。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。ハレルヤ。あなたを慕います。あなたを愛します。あなたにすがります。親子の関係、夫婦の関係、あるいは兄弟、身近な大切な人との関係でしこりが残っているままならば、主よ、今日今あなたの優しい御手を伸べてそこにそっと触れてください。あなたの手首のあなたの傷跡に免じて、どうぞ聖霊様、豊かに一人一人にお下りください。うちに宿ってらっしゃるあなたがまたうちに満ちてください。あなたの満たしを拒絶している部屋がどこか残っているならば、開け放って隅々まであなたのご支配を歓迎させてください。収めてください。おう主よ、ありがとうございます。御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めます。お約束を感謝します。受け取ります。固執していたところについて明け渡し、ああ主よ、そうです、御手の中に委ねて新しい一歩を踏み出せるようにそれぞれの関係を導いてください。ありがとうございます。そして天の父様、死んで復活されたイエス様を我が胸に誇らかに、イエス様を証ししていく証人たちの集団としてくださることをお願いします。この衛星教会はあなたのものですから、イエス様貸したならあなたが全部取り仕切ってくださいますように、一人一人の人生を、一人一人の家庭を、おのおのの置かれている職場を、また学級を、サークルを、人間関係のすべてを、これらの兄弟姉妹のゆえに祝福してくださること、主イエス様の御名によって心を合わせて祈ります。アーメン。